聖書を読みします。マタイの福音書5章3節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。幸いと題をつけました。この場所から味わっていきます。昔からか三条の説教と呼ばれる場所であります。イエス様が弟子たちとイエス様にですね、病を治していただいた、癒していただいたという多くの群衆がイエス様が語られたこの幸せな人について聞いています。この後ですね、8つの幸いの人について語られる説教であります。古くは八福の教えなどと言われましたけれども、マタイの福音書の中にはですね、イエス様が語られたいわゆる説教というのが5つあると言われますが、その最初の説教でもある箇所です。4つの幸いについてですね、今日はこの3節だけを味わいますので、8つを一応確認だけさせていただきたいと思います。1つは今日の箇所、心の貧しいものですね。この幸いについて今日味わっていきます。2つ目には、悲しむもの。この人はですね、自分の罪や私たちが住むその世界の悪というものを悲しむ人のことです。そして神様がその人の罪を許し慰めてくださるので幸いなものになるのだということ。3つ目は、柔和なもの。この人はですね、自分の正しさというものを主張するのではなく、神様の言葉に素直に従う人のことです。神様はこの人ですね、多くのものを任せます。4つ目、義に飢え渇くものですね。この人は神様との正しい関係を求める人です。神様はこの人の求めに応えてくださり、豊かな関係を結んでくださいます。5つ目には、憐れみ深いものですね。この人は自分が神様から憐れみを受けたということを喜ぶ人です。そしてその次に、この人は隣人にもその憐れみを分け与えていく人という。6つ目には、心の清いもの。他のものに心を奪われずですね、ふた心なく純粋に一心にこう神様を求める人のことです。この人は神様のことをですね、より深く知ることができるようになります。7つ目、平和を作るもの。この人は争いがあるところに和解をもたらそうとする人のことです。イエス様を信じた人が使命を持って生きるときに平和を作るものとなっていきます。8つ目、この8番目の幸いだけはですね、少しこう表現が違っています。義のために迫害されているもの、迫害されていることさえ喜びなさいとここで教えます。イエス様を信じて生きること、生活をすることで迫害を受けたり、理解してもらえなかったりする、そんなことがある、そういう人です。けれども、迫害、批判、そのような状況のすべてを神様は知っていてくださり、必ずその人に豊かに報いてくださる。迫害さえも幸いだと、そう教える。このように、やっての幸いについてイエス様が教えます。今日はこの最初に語られた、心の貧しいものについて考えていきます。どうでしょう、あなたは幸いであると感じたことがあるでしょう。確信しておられるでしょう。幸いを感じたのはいつでしょう。それはどんな時だったでしょう。これが幸いである、そう感じる、そう考えるのは人それぞれ違っているのではないか、そんな考え方ができるのかもしれません。勉強がうまくいかなかった、友人と喧嘩とは言わないけれども、なんかうまくいかなかった日がある。仕事でミスをして落ち込んだ。そんなことは私たちの日常、1週間の間にはいくらでもあることでしょう。そんな日にもですね、家に帰ってきて小さなお菓子の一つも口にしただけで、ああ、それでも私は幸せだなと感じる時がある。ですから幸いというのはこれだと定義できるものじゃない、そんな声がありそうです。しかし 聖書の神様はそうは言いません。ここではそういう、まあ、一つ一つの幸せ、小さな喜びということではなく、もちろんそれを否定するのではなく、神様が私に示し、私に与える幸いについて教えてくれます。その一番最初に示されたのが、心の貧しいものは幸いですと、この一言です。三つのことを見ていきたいと願っています。一つ目に、この言葉イエス様の宣言であります。ここは最初に幸いですとイエス様口を開いておられます。日本語の表現とは少し違うんですね。幸いなりと言ってから心の貧しいものはと言います。当然そこにいる人たちにですね、語りかけているんです。イエス様はその人たちに、あなたも幸いです。イエス様はこのお話をされる説教の最初に語られたわけです。イエス様にですね、あなたは幸いな人なのだとここに人たちは改めて教えられた、そう言えるでしょう。山上の説教と言われます。広く開けているですね、高台、他のようなそんなところにこう群衆が集まっていて、イエス様はその彼らの前に腰を下ろされてお話をされます。イエス様の一番近くにはもちろん弟子たちが来ています。これは当時のですね、いわゆる弟子たちが先生と呼んでですね、従っている人からお話を聞くときのスタイルです。それはいわゆる雑談などではなく、先生が大切なことを弟子たちに語る時なのです。この日はそこに群衆もいます。そこでイエス様はですね、あなたは幸いだ、最初に口を開いたんですね。みんな喜んだと思います。先生、イエス様にですね、あなた幸いだ言われたんですから。しかもこのあと8つものですね、幸いな人の姿を教えられるわけです。それはあなたのこと、あなた方のことだよと最初に言われているわけです。喜んだと思いますが、とても驚いたとも思うんです。それは2つ目のことにつながっています。2つ目のこと、今ここにいる群衆はどんな人たちでしょうか。直前の4章の23節、24節をどうぞご覧ください。マタイの福音書4章23節、24節。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの教鞭はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病や痛みに苦しみ、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。この人たちが群衆です。病に苦しんできた人、煩いを経験してきた人、そして今それがイエス様によって癒された人たちです。これまでは病を治してもらえなかった、あるいは相手にしてもらえなかった、そんな人たちがですね、あなたはダメだというのではなく、イエス様は身元に来た人はみんな癒された、そうやって癒していただいたその人たちがここにいる群衆です。自分を癒してくれたイエス様はどんなことをお話になるのだろうかと集まって耳を傾けたのです。そしてこの群衆たちは当時の経済的な面で言えば貧しかった人も多かったと思います。別の箇所でですね、イエス様の衣の裾にでも着ているその服にでも触れれば自分の病が癒されると、そう信じて最後の望みを持ってですね、それでも人から隠れなければいけないような状況にありましたので、イエス様の後ろから隠れて近づいた女性は癒されるという出来事があります。そのことを記すマルコ5章の26節には、 この女性が12年間もその病に苦しみ、その間医者からもひどい目に遭わされて、持ち物も皆使い果たしたと書いています。お金もなくなり、かえって悪くなっていたのだとマルコは教えるわけです。こういう苦しい目に遭ってきた人たちがこの中に大勢いたんだと考えられます。その人たちに向かって幸いだってイエス様は最初に言われました。この後に続く7つの幸いもその一言を聞いただけでは、本当に幸いなのですかと驚くような言葉が続くわけです。でも何よりもこの最初の幸いだの言葉もその続く言葉に驚きます。心の貧しいものは幸いです。私は日本語の聖書でこれを聞けば、最初にですね、心の貧しいものあなたですよねは幸いだと、こういう意に届くわけです。繰り返しますが、ここにいた群衆は経済的に豊かな人たち、この当時のユダヤ・イスラエルにおいて地位がある人たち、あるいは先生と呼ばれたり立法学者と呼ばれてですね、人々から尊敬をされるような、そういう人たちではなく、ごくごく普通の、そして貧しい人たち、そう呼べる人たちでした。その人たちに向かって、あなたは幸いです、イエス様は言われました。本当ですか？ただそう言って慰めているだけではないのですか？もちろん違います。そしてイエス様は本当に幸いな人はどういう人かを示してくれます。3つ目のことについて考えるときにですね、ルカの福音書と比べながら少し味わっていきたいと願っています。ルカの福音書6章の20節121ページをどうぞご覧ください。ルカの福音書6章の20節121ページ、ルカの福音書6章20節。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。天の御国はとか神の国と表現の違いがありますが、ここで重要なのは、ルカは貧しい人は幸いですと記します。マタイにある心のという言葉がありません。本当にギリシャ語にもないんですね。で、この単語はギリシャ語の心の、プニューマという単語です。まあ、霊という意味、あるいは風という意味の単語です。有名な箇所では、ヨハネの福音書の3章の8節、イエス様とあのニコデモとの会話に登場する同じ単語が、風とも御霊とも訳されて使われるこの言葉です。ですから、マタイでこの心の貧しいものというのはですね、生活においての貧しさ、あるいは誰かと比較してですね、病になってしまう、そういう心の貧しさというのとは違います。霊において貧しい、そういうんです。マタイは、福音書を読むユダヤ人が、神は霊であるということを信じて、その霊である神、その神様との関係というものを強調する意味で心のとを記したのでしょう。今あなたが置かれている経済的に貧しいということだけでなく、神様との関係において貧しさ、あなたが欠けがあるということ、それを知っている人、そういう意味で心の貧しいものと表現したのでしょう。反対にユダヤ人ではないローマの人が最初の読者であると考えているかは、まあ、心のとか、あるいは霊のと記すと、かえって分かりにくくなると、そう考えて、貧しさの中で生きていたとしても、そういう表現を使ったのだと理解します。またに戻りますが、この3節の後半の言葉、天の御国はその人たちのものだから、御国を所有できる人が幸いです。だとすれば、それは非常に素晴らしい恵みです。 天の御国とは神が完全に支配される罪のない世界です。私たちが生きる今の世界はアダムが罪を犯しエデンの園を追い出されてしまってからずっと罪の中にある世界です。不完全で悲しみ苦しみのある世界、そういう日常です。しかしこの世界は終わりの時を迎え、神様の完全な支配に置かれて天の御国が地上に到来して完成をする。幸いな人とはその天の御国を相続する人、神と共に完全な世界で生きることになる人です。そういう生き方へとこう移っていける人が幸いなのだとイエス様は語られたのです。それではもう一度確認しますが、心の貧しいものとはどういう人のことを指しているのでしょうか。私は豊かである、私は他の人よりも優れている、私は強い、私は力がある、そう考える人は自分が貧しいとは思わないでしょう。またあなたは貧しいとイエス様に言われたならばきっと怒るのではないでしょう。ここで言う貧しいとは、私は神様の助けがなければ私は貧しいままであると認める人のこと、私は神様の助け、神様が必要だとそう告白できる人です。4章に登場していた人たちは経済的に貧しかっただろうと考えます。その人は全て幸いだというのとは違うんです。経済的な貧しさ、健康上の問題や悩み、自分の生活に欠けがある不足を覚えるときに、まず大切なことは神様との関係が失われていては、私の毎日は貧しいのだとして神様を求めることができる人、それがここで言う心の貧しい人です。貧しさの中にある、そしてその結果妬んだり人との比較ばかりをしていじけてしまうようであっては、神様に不平を言うことはあっても謙遜に神様を求める人にはならないでしょう。アラノを旅したイスラエルの子らはですね、多くの恵みを受け取っていたにもかかわらず心の貧しさを覚えることができず、神様が満たしてくださることを期待できない、そして不平ばかりをしてでした。ここでいう幸いは幸福と私たちが普段使う表現よりは、神様に祝福された人、神様からの恵みを受け取る人という意味でした。貧しさから脱出して豊かになるというのではなく、神様から私は祝福されている人だ、私は神様に愛されているものだ、そういう知った生き方をする人、本当ならば自分は神様に愛されて祝福される資格などはないのではないか、そうできないんだということが分かっている、それが心の貧しいということだ、それを受け止めることができる人が神様から祝福をされるのだ。先週言いました、カレブは困難が見えているヘブロンの土地を神様が共にいてくださるから私は受け継げると信じ期待をしました。約束の地、御国を受け継ぐ人でした。彼はそういう意味で心の貧しさも覚えながら本当に幸いな人、ヘブロンを実際に占領する前から祝福をされていた、恵まれていた人でした。結びの言葉にします。幸いなり心の貧しい人は、それは自分に欠けがあることを認めている人、そしてそんな自分と神様が歩んでくださることを信じている人です。その人の生き方、その人の人生、神様と共に生きるこの日曜日から日曜日の7日間こそが幸いなのだ、僕はそれを教えてくれる場所です。 最後に今日は詩編の2編の12節、その最後の部分を読んで終わりとします。旧約の935ページ詩編2編の12節を読みます。旧約聖書2編12節後半、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。お祈りをさせていただきます。天の父よ、憐れみ深く情け深い神であるあなたをあがめます。あなたは罪人の頭のような私を選び出してくださり、許してくださりました。そして愛する方々と共に礼拝の民としてくださいましたから、ありがとうございます。心から感謝しています。私の乏しさはあなたによって満たされます。あなたが私と共にいてくださることが私の祝福であり、私が豊かであるということになる、そう信じることができる今を心から感謝をします。共に礼拝している兄弟姉妹が今いることを感謝します。愛する方たちのために祈ります。そして私たちがこの礼拝から礼拝へと歩む一週間、あなたに習って愛を実践し、許す心を持って行動できるように、どうぞ私たち一人一人を導き成長させてください。今社会での生活の中で傷ついている方があるならば、主が癒してくださいます。疲れる人、悩む人を主が慰めてくださいますよ。あなたが来る平安が私たちの力となることを信じます。この礼拝から歩む1週間があなたに豊かに祝福されていることを信じ期待します。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通し御前にお祈りをします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。